が湧いてくる。
おはようございます。
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 いやいや、もう本日は、僕が若かりし頃にですね、いろいろと人生のご教授をくださった、LMP の横井さんと、住谷さんと、
はい、
何度もね、ここでも一緒にやらせてもらえて、ね。
今日はワクワクしながら、
いやいや
本当に楽しみに、
はい、もう住谷さんが笑ってくれてるだけで俺は幸せって。住谷さんを笑わすために何を言うべきかみたいな。
あの流すも得意やったよ住谷。
聞きますからね。いや、住谷さんのこのリアクションがね、リスナーの方に見れ、そうそうそう、見ていただけないのが大変ですよね。
聞き上手を体で表現する日本一やな。
ワオとか、この両手とかがすごいこう、中村の話への相づちが。
リスナーの人に見えないのが残念やけど、もうラジオのこれ収録の最中もずっと動きっぱなしや
から。声はあまり入らないかもしれないけど、リアクションだけは常にこう30分間。はい。
ね。いやいや、今回はそんな 大先輩方、お二方、
はい、
お招きして、
はい、
何の話をするかと言いますと、
はい、
なんとですね、まあ、横井塾長の新刊がこれ最近出たんですよね。
そうそう。
いつでした？
11月の1日発売。
11月もう本当この間なんですね、うんうん、
ついこの間
ね、
うん、
しかもそれを、横井さんの生き様を、まあ、言ったら LMP で学んでた高田さんというね、
うん、
今ちょっと岡山にお住まいの、
はい、
うん、高田さんが、一冊の方にガシッとまとめて、
うん、
で大事のこの表紙の、ね、うんうん、幸せな人持ち人生というこのタイトルの文字は住谷さんが書いたという。
はい、いや、おかげさんで、
もう本当に、もうね、住谷さんっていう、住谷さんは、
はい、
あの俺が若い時、その LMP ね、横井さんのところ見てこう、うん、毎週のように通って、
はい、
でお宅へ泊めてもうて、
うん、
でほんまは一晩で門を大体3泊から4泊とか買って行ってたあの頃に、
はいはい、
僕ほんま出会った話の時に、
はい、
一枚の
は
がきに、
はい、
あの住谷さんってこう何かこう商業用の例えばパンフレットとかポスターとか、うん、はいはい、いろんなものをこうデザインされたり、
うん、
こうそれこそ今は筆文字とかつってね、今世の中いっぱいそんなんやってる人おるけど、
はい、
もう走りみたいなもんですよね、
うん、ね、あの商店広告でそれをやってたところ
ですよね、
はいはいはい、
ちょっとどっちかやったらこうちょっと崩し気味の、う
ん、
こう力強い字とか、うん、
はい、
ちょっと柔らかい字とか、うん、なんか文字を通してなんかこう感情まで感じさせるような字を、うん、住谷さんって書きはる人 で、
うん、
で俺あの若い時に今でも覚えてるよ、
はい、
あの今日が一番若い日って書いた文字、
ありがとう、そんな覚えてくれてたん
だ、覚えてる、今日が一番若い時やったかな、今日が一番若い時、
ちょうど50の年が僕来た頃に、その言葉にビンとくることがあって、
あ、そうやったんですか、
当時まだまだ僕らの世代っていうのはね、もう年やからみたいなことを言い出す連中がおったので、何言ってんねん、今言われてもらわないときやないかっていうことを、
なるほどなるほど、
あちこちにこう発信して、
そのちょうど泉谷さんがマイブーム、はいはい、その言葉にマイブームだったときにあれ多分書いてくれてるんでしょうね。
あ、そう
ですね。先生、ここに泉谷さん今おいくつですか。
今71。
71、21年前、
はいはい、
その頃ですわ、
はいはい、
今日が一番若い時、
はい、
だからそれパクって、
はい、
なんかこう俺本のサインとかに、
はい、
今日ねちょっと私年やからって言うたりするのをちらっと言う人おるとね、
はい、
今でも僕たまに書くんです。
素晴らしい、
今日が一番若い時、
へえ、あれ覚えてくれてるんだけど、
覚えてます、覚えてます。ほんで初めて僕本を出して、
はい、
あの、
はい、
お金でなく人のご縁でね、
はいはい、
あの本を出した時、
うん、
住谷さんと喋ってて、なあ、あのサインもこれからせなあかんな言うて、それですわ住谷さん、俺サインなんてどないして書いてやろうなって言って、
はいはいはい、
住谷さんに相談して、例えばこんな風になって書いてくれた住谷さんのやつを参考にして今のサインあんなで、
師匠じゃないですか、
サインの 根元の原型作ってくれたのスミヤさんだ
よ。デザイナーデザイナーというかなんかアーティストという
か、うん、
本当まさにそう。へスミヤさんにさらさらってこうこんなんでいいんじゃないって言ってシャシャって書いてくれたやつを、うん、手本にして、はい、自分でそれ真似て書き出して、でもやっぱり最初の頃は下手でしたわ、は
い
は
い、
今もねもう昔に買ったんですよって言って、はい、だってもう初めての本16年前なんで、
はい、
だから出てばっかりの頃に僕は角谷さんに教えてもらった身を見まねで書いてるあのサインなんてめっちゃ今思ったら下手、うん、ほんま下手もう見ただけでいつ頃書いたか大体わかるもん、でも根元のところを教えてくれたんです角谷さんに。確かに
そうなんですね。
まあそういうのね、幸せな人持ち人生という、
はい、
本をね、塾長が、これ塾長が出したっていうこと？まあまあ、高田さんが出した
ってこと。高田君が著者
で、著者なんです、
ね。まあまあ うちの LNP 研究所がまあバックで、
うん、ということでね。
うん、でそのこれをまあ途中からはね、これスミヤンの発案でシリーズにしようと、志の力というシリーズにしようということで、これ第1巻にしてはね。
あ、なるほど。
でその第2巻はふみちゃんをメインにして、
この志の力の1段目は、うん、ターゲットが横井
君で、2段目が君と、
なるほど、
考えて今日来たというのがようやく理解してもらった趣旨やね。
あ、なるほど
、まあ、加えて言えば NMP ライフマネジメントプログラムそのものが、要するに言葉を置き換えたら志なんやね、やっぱり、ね、ああ志を持たなかったら、ああいかに生きるかっていうことの切り口が見つからんもんで、あの道徳的なことになってしまったら、あの学びっていうのが全く力が出ないという、志を持つことによって全て一本筋通ってくるんで、という捉え方からするとこのシリーズ志の力っていうタイプはすごいこと、
みちゃんの生き様がな、まあ、志、我々のあれはやっぱり自分の強みを発揮して人を喜ばすと、
うん、
君はそのさっきの谷ちゃんの話じゃないけど、うん、その人をモチベーションするすごい和力でやね、多くの人に喜びを与え、かつそれを具体的な、ね、事業にもしているということで、まさにこう一つのモデルやし、これからの時代のモデルやなって思うんでね、ぜひやっぱり第二巻は君に
登
場してほしいと。
なるほど。
で第3巻は今考えたらビリーさんに出てもらおうというような流れを考えてます、
なるほど、
うん、
志、
うん、
そんなんあんま持ってたかな
ふみちゃんの話はね、とりあえず聞かせていただいて、笑いのフラグに出るんだけど、
あれ
例えばバーのところで、お客さん来はったらこういろんな話しながら、ちゃんと冷蔵庫の中から、虎の巻引っ張り出してきて、あの辺の話大好きなんやけれど、ああいうことも振り返ってみると、全部志ってことを頭に置くだけで、物事がストーリー一本筋ずっと通っていくと思うんだよね。それはエピソードの連続じゃなくて、振り返ってみると、あれはこうしたかったんやなということが、その話をこそまとめてもらえると、読み手にとっては、あ、そうか、今やってることが自分が本当にやりたいことにこう一本筋通すことが LMP や、ライフマネジメント、ライフマネジメントが自分にとってのね、
なるほど、
だからこの君はこう出会う人を喜ばしていくということをこう続けてきてるやんか、一見それ支離滅裂みたいだけど、後ろから振り返って僕が横で見てたらな、しっかり一本の筋が通っとるなと、それをこう一つのストーリーとして富美ちゃん物語したら、それはそういう生き方に近いような人ってすごく学びになるなというのをまとめてみたいや、我々で、
まあ、例えば、
はい、
その僕がね、その生まれ育ったって、うんうん、その三重県のあんなど田舎の山奥ですけど、うん
はい、
でも気づいたら僕そういやね、なんか兄貴が高校で家を出て、
うんうん、
ちょっと町の方へ下宿しながら高校行ってってした後、兄貴の寝泊まりしてた部屋に今度弟の僕がこう行くっていうことが小学校から中学校の時で、なんかそこの部屋に住むだけでちょっとこう大人に近づくみたいな、なんかそういうのあったんですよ。でそこにで僕の住んでたとこ、そこ3年間寝泊まりした部屋に掛け軸が飾ってあって、やっぱじいちゃんが勝手にかけてた掛け軸ですけど、信用万事元をなすって書いてあったんですよ。
素晴らしい、
素晴らしい。
でじいちゃんがよう言ったんですよ、信用万事元をなすってね、やっぱり人間はやっぱり人に信頼をしてもらえるとかね、応援してもらえるような人にならなあかんいうようなことを、もう日常的にそうやって小学校中学校の頃から、で僕が じいちゃんを見てて、まあ、おじいちゃんはまあ、山の山林業を通して、うんうんうん、その頃はすごい勢いと調子が良くて、うんうんうん、で、まあ、じいちゃん死んでしまうっていう時になったところにもうバーって山の景気も悪くなって何もかもなくなったけど、うんうんうん、でも僕はちっちゃい時はあ僕んちはお金のあるうちなんやなっていうことは自分でもよう分かってたんですよ、うんうんうん、でもそんな時にね近くにお寺さんがあって、うん、でお寺の屋根がもうだいぶボロなってきてるっていうことで、うん、でお寺のお守りしてる総代の人らが、うん、まあ、2人か3人でじいちゃんとこへ、うん、実はまああの屋根吹き替えるのに大屋根やから1000万ぐらい金かかると、うん、でもこんな少ななってきてる村のね、うん、みんなに金出させてね、うん、1000万集めるのはとてもじゃないけどね難しい話なんで、うん、でっつって中村さんちょっと頼みがあるって、うん、なんか一口ちょっと大口でみたいなことを、まあ、言いとうてやけど遠回し遠回し言うてんの僕よう分かったんですよ。お茶出しながら、あ、なんかお金出せっちゅう話やろうなと思いながらも、でもじいちゃんどう反応すっかなみたいな、はいはい、両方すごい興味あったんですよ小学校の時。けどじいちゃん怖い顔しながら黙って聞いてるんですけど、その確かになみんなから出してもらうには気の毒や言うてるうちに、まあ、同じその地域の中の同じような山を持ってるちょっと裕福なお家で竹内さんっていう家と細渕さんっていう家とあと2つあって、そしたらなお前ら細渕と竹内にちょっとこそっと言えと、で1000万1000万かかるんやったら俺500万出すわって言って、おじいちゃん半分の500万出したんですよ。で俺が500万出したと、でそのことを竹内と細渕に言うてね、中村さん500出してくれた、で竹内と細渕のあんたら2人が200万200万でも出してもうて、最後の100万を村のみんながちょっとずつのお金出して、でこの屋根はみんなで吹き替えたということで3人が大口のお金を出したっていうことは村のみんなには分からんようにせえよって言いながら現金500万出したんですよ。
すごい。
僕小学校の時にお茶番しながらそれ目の当たりにした時に、ちょっと小さな志は立ちましたね。
そうやね、
そういうようなことなんですよ。
そうそう、それが俺もこれちょっとレジュメ書いとるけどな、やっぱりじいちゃんが君の原点やもう。
原点なんですよ。
だからそのな、今の話聞けなかったのは台湾行ってはね、みこし引き受けてやろうって、やっぱりそのじいちゃんの生き様が君に伝わってるわけやろ。
確かに。
これとご両親な、あのお父さんの真面目実直という言うたら縦糸型と、母ちゃんの横型とかやね、ミックスしてふみちゃん
と、お母ちゃんのワイヤーとおとんの絹糸みたいな感じ。おとんは繊細なシルクの糸みたいな感じ。うちのおかんなんかもう山から山へ杉の木運ぶくらいのこのなんかワイヤーのおつ太いみたいなね、なんかそんな感じですけどね。でも逆にそんな力強いじいちゃんだったおかげで、逆に親父はとっても穏やかで親切で、目立つことを嫌うというか、どこも表は出てかんっていうじいちゃんの真逆だったですから、だから親父のことが僕らはなんかすごいイライラしたんですよね。なんでもっと、なんでもっと外出てもっと羽ばたかんのかなみたいなのに対する苛立ちがあったんですよね。でもじいちゃんの極端なところと親父のとっても穏やかで親切で優しいところ、いつも陰でなんか動いてるっていう両方の側面をガキンとからまあ見てたのは確かですね。
なるほど。
なんでなんかこう背中にポツポツいろんな出来物最近僕できるんですよね。うちのじいちゃんも背中の汚い人だったんですよ。あ、なんか俺じいちゃんに似てるからこうなんやなとか。でもじいちゃんタバコ吸ってたけど、はい、もう死ぬまでもう尻から煙出てくるぐらいタバコ吸ったけど、
はい、
でも90まで生きたんですよ。で肺炎にも肺がんにも何もならんとね、なんで僕自分はタバコ吸うけど、多分俺じいちゃんに似てるから、はい、俺体質的にタバコ悪くないってどっかで信じてんねん。ほんでじいちゃん必ずこたつの上にビオフェルミン置いとったわ、
は
い、
ビオフェルミン、う
ん、あの時代からじいちゃんは乳酸菌にハマってたんかなと思って、はい、最近ビオフェルミン飲んでんねん俺。なんかそういうふうに信じてしまうんですよね、なんかね、何かにつけて傾向が似てるんですよね。あ、やっぱ血ってこういうことなんかなみたいな。
そうやね。
まあ、そういうような感じなんでしょうね。
そうやね、そういうのを
一つのストーリー、振り返ったらそういうのって
そうや
今いくつもあるんじゃ、
それほんま原点やと思うわ。
この本の中にも塾長の先祖の話とかね、いろいろ出てくるんですけど、結局その見方っていうのが単なるエピソードで終わってしまってると、
はい、
あの まあまあそういうこともあったなって思って
る、はいはいはい、
今中村さんが文ちゃんが言ったように、うん、自分の今の生き様っていうのはどうやらあそこら辺にあるんだなと、うん、いうところが、うん、手に取ってくるとビューンとこう今と一本筋通ってくるんで、
うんうんそんな、もうそんなことも住谷先輩あれですわ。俺は谷ちゃんとね、うん、そう近鉄の中なんかで、で谷ちゃんは真珠にいつも着替えたんですよ、バラバラの形で世に出てくる有機物がね、穴を開けて一本の糸を通して一つの商品になった時、なんか全てが約束されたかのごとくね、一つのこう連を作っていくっていうのって、人間も LNP におるみんなもね、一つ一つの粒も生まれ育ちも親の会もね、みんな違うって、うん、でもなんか共鳴して集まってきた俺たちの中に一本の糸が通った時に、あ、意味があって出会ったんだねっていうことになるよねみたいな話をね、
素晴らしい。
すみません、先輩言いかけたことをもっと分かりやすく喋ってしまってすいません。
ふみちゃんが言うともうめっちゃ説得力あるし、
いやほんま、ふみちゃんの今のね、僕もこの本がね、僕が42年間熟し、あるいはその前からの主な出会いを全部したんね。だから彼がそのほんま僕がバラバラで出会ったようなものを真珠の糸で一つの輪にしてくれたなっていう感じる本やね。
そうね、本当に。
で、ある意味でも考えたらそうかもしれませんよ。いや僕ね、そのおじいちゃんが、まあ言うたらあのおじいちゃん子供7人いてて、だからうちの親父長男で、だからいとことかいっぱいいるわけですよ、7人おるから。うちのじいちゃん、まあ、1人の奥さんで物足りんかったから、あの2号さんも3号さんもおってですよ、ね、そこにまた腹違いの親戚がいろいろおるんですよ、はいはい、ややこしいですわ、はいはい、さあけどね、さあから僕らはね、もうおじいちゃんって怖かったから、うん、膝の中に座らせてもらうとか、うん、抱っこしてもらって高い高いとか、そんなことしてもらったことないんですよ、もうなんせよう近づかなかったんですよ。おじいさん怖くて、はいはい、さあけどね、あのおかんが言うたんですよ、うん、あのおい、そのお前子供をここをはわせろ言うて、うん、はわさしたんですって、うん、そしたらね、それじーっと見てね、うん、で僕の手相がちょっとこう、うん、手相片方だけしてるとかね、うん、そんなんもひっくるめいろんなことを言いながら、じいちゃんが、うん、おい、かよって言って、うちのおかんに、うん、お前のな、お前の頭でこの子育てたらあかんぞって言われたんですって。この子はちょっと面白い子になるって、だからお前の感覚をこの子に言われつけたら、お前以上の人間にならんやろって、はいはいはい、だからこの子はあるがままに大きいせいって、ちょっと面白い子になるって、おじいちゃんが僕がちっちゃいハイハイしてる頃に言うたんですって、それをうちのおかんが僕に何百回も言うんですよ。
なるほど、
何百回も。
なるほど。
で、あのおじいちゃんが言うてたんやいうことを何百回もすり込まれると、あ、俺はきっと面白い人生を生きる人間なんやって思い込んでまいりますよね。なんかわけのわからん、その根拠のない自信というか、根拠のない自分の何かみたいなのが、そうやって与えられてるっていうのは誰しもあるんじゃないかと思うんで、
すごい大切なことや
ね、
その刷り込みはな、
いやすごい
根拠なき思いみたいな、根拠なきなんかマイ哲学みたいなのかな、あんなで、
それはすごい大切
じゃん。親からもらう言葉で心ってね、多分作られていくんだろうと思うと、大事なことやなと思いますよね。
かえって計算するとややこしいね。
本当ですよね。
いや長い付き合いやけど、今の話俺初めてぐらい聞いたわ。
マジか。
じいちゃんの思いとかね、そういうのは初めてぐらい。いや、じいちゃんに彼女が要求るのは聞いたけど、
その思いは聞いてなかった。伊勢から芸者さん4人来て、85にもなんのに芸者4人と風呂入って1時間半ぐらい出てこいやとか、そんな話ね。
それは聞いたけど、
だって笑い話気しかしませんからね。
でもそれほんま君の原点かわからんな、やっぱ
そ
のじいちゃん決別やわ、絶対それは。
で僕ももう、はい、今度の来月1月になったら僕も50なんですよ、
う
ん、
ああそうか。
でね、なんかね、年取るごとにね、なんかそのじいちゃんのことが理解できるというか、何かこう肌で感じるというか、だって僕は台湾の云々の時も、 うちのじいちゃん蒋介石に会いに行こうとしてましたからね。
ああそう、
戦後の焼け野原で日本人がみんな栄養足りんと、でもその時に台湾でできてるバナナをね、日本中のみんなに食べさせてやりたいって言って、はい、じいちゃん何遍も台湾行こうとしたんですよ。蒋介石に会いに行ってくるって、ね、言ってましたもんね。で会えたかどうかは覚えがないんですけど、 で俺は台湾に行って紹介席に会いに行ってくるって言ってね。
それはそれ一つの君のルーツやな、
うん、なんかそういうのなんかもね、あ、なんかそっちへ俺も寄っていくなみたいなとか、
うそうやね、
そういうのもあったんで、あの神輿の時も、
う
ん、
そうやすや
す、あ、
これと
なんかうちのルーツに、
その、あの台湾が日本びいきになったきっかけは西郷吉次郎やんか、西郷隆盛の息子や、うんうんうんうん、今回大河ドラマ見とったらな、うんうん、なんかそれ分かる気するわ、うん、隆盛の思いを菊次郎して、うん、あの台湾作ってるわけやん
な、なるほど、瀬古丼も見てらっしゃるんですか。
見て、はい、見て、
はい、もう全部見られへんもんで、うん、飛び飛びしかね、僕読みやんと思うけど、
よかったよかった、あれ
は泣けますよね、
泣けるな、
あれエンディングはちょっとこうね、あの期待半分をどうエンディングしていくかなっていうのがちょっとね、本当に
うまく本当 NHK 作りますね、
少々
のやっぱり少々の事実とのズレは多少あっても、まあ物語としてね、でも嬉しいのが、うん、鹿児島行くとね、
はいはい、
文明さんってよう言われるんですよ、
はいはい、
文明さん坂本龍馬が好きってよう言うてるけど、はいはいはい、もうね絶対本人やから気づいてへんけど、中村さんはね西郷隆盛なんやっつって、うん、鹿児島行くといっつも言われる、
俺もあれ見て感じるんや、お前どっちか西郷隆盛にあのいろいろ中身雰囲気は似てるわ、
何ですかね、
龍馬よりは隆盛やわ、だんだんそうなっていってるよ、
うん、
なんかあれですか、ね、でーんとしてきたもん、
でーんとして
きたお前の前いろんな人集まるやんか、前は動いてな、いろいろコーディネートしたり新しいことをしとったけど、まあ、だんだん高森チックになってきたで、
うん、最近そうや、自分が動くより、うん、なんか変な人集まってきますもんね、
うん、それすごいわほんまに、いや、まあ、嬉しいわ、俺さっきの谷ちゃんの話聞いてもな、ね、君の話聞いても、
はい、
うち来てた2人がこんな立派になってた、はい、30日楽しみやね俺
いやいやいや、あの頃の LNP のちょっと人らも来てくれたりする人おるの
か、何人か行くよ、
何
か、
はい、
何ですか、
へえ、うみちゃんのところに泊めてもらった家内も行きます、
奥さんも
かずみちゃん、
あ、かずみちゃん
せやな、行って止めてもうたよな、
話がどんどん飛ぶかもしれませんけど、僕ふみちゃんの言葉の中でね、子供の頃僕らめちゃくちゃ忙しかったんやって言ってね、結局いろんなプランを立てて、
うん、
例えば川に仕掛けをしたりとか、であの、まあ、小学校の高学年の話になると思うんですけど、あの辺あたりっていうのは結局生き様に全部こう現れてんやろなっていう、
やっぱ
りふと感じる、
やっぱね時間によって、うん、あの朝霧が川面にこう朝霧が立つ時しか釣れない魚がおったり、夕方になってきてあの虫が飛ぶ頃に釣れる魚があったりなんで、僕の時間じゃなかったんですよね、この辺は地球の時間に僕は合わせてただけなんで、
すごい、
なんで忙しいっちゃもう追い立てられるようにこうやらなきゃいけんことが次々あって、けど今すみさんの話から僕ふと今思い出しましたけど、僕親戚のね、
はい、
あの名古屋にいる親戚の人が僕のうち、あの田舎の山奥遊び来た時、僕4年生か5年生ぐらいやったんですよ、その時にね、いやーここは何にもないとこや、ほんま田舎や、何もない何もないって、そろそろや何もねえわって、でも何もないんかなって、何もかもあんのにと僕は思ってましたけど、都会知らんから、だけどその親戚のおっちゃんとこ行くとね、僕もちっちゃい時にいっぺん行ってすっごい驚いたのが、うん、あの電話がダイヤルだったんですよ、
はいはいはい、
このジーって回してジーって戻るやつありましたよね、あれのジーって戻る音が好きで好きで、でそこねプッシュ音に変わった時、あのダイヤルの電話僕もらってきたんですよ、でもジーって戻るあの音がなんていう機械的なものなんだって、で僕とこガリガリガリってハンドル回して高価のおっちゃん出るみたいな電話やったから子供の時、
はい、
でもそのおっちゃんが僕のとこ遊び来やった時、そのふっと言ったんですよ、うん、いやー退屈や、うん、何もねえから退屈やって言った言葉に、僕ね生まれて初めて聞いた言葉だったんで、何今の退屈って何、退屈ってそれどういう意味なんて聞いたら、お前退屈も知らんのかって、何もやることなくて暇でしゃあねえなー言う時退屈って言うんやって言われた時、へえ、僕生まれて今日まで一回も暇でしゃあないって思ったことがなかったんですよ、もう常に追いかけられとったから、今思い出しましたよ、
逆でしょ、追いかけてたんやろ、
朝
日でやったり言う
から、
その時に間に合うように
そうそうそうそう、
竿から何から準備していくわけやから、それはワクワクを通り越えてますわな、
うん、そうなんですよ、
どうやら生きるってことはそういうことみたいやね、そのね、
なんかもう本当、 追いかけてました ね、 ね、もうだって朝方3時に目覚ましとかかけるとき、いや、ちゃんと寝れるかなと思ってね、もう睡眠不足やったら嫌やしとかなんかね、もうほんま寝るときも毎日ワクワクしてましたもん。
素晴らしい。
だって自分は寝ようと思ってるけど、自分の仕掛けた罠が今働いてるじゃないですか、川の中で。僕は布団の中におったって、
それ
僕のしもべたちが今頑張ってるからですね。
今回のこの本でね、帯ってお願いしたら、うん、こうウォーリーからいただいたのがやり方よりあり方、うわーこれ深いなと思いながらね、言いながらちょっと前と後ろついたりもね、おっしゃってることは結局生きることはもっと楽しいんやと、でこのもっとがね、文脈さんの話の中にエピソードとしていっぱい出てくるんやなっていうのをつくづくと、うん、それはそうよね、ショットバーの時でも2人来たら次来るためにはどうするやと、全部それ計算しながら冷凍から出してくるわけから、この間これ食べてはったでしょ、あそこ行きなはれとかね、食べたメニューから、それはそんな言うてもうたらもうビップを通り越えた、来週も行こうっていうことになるわね、それは本当に。このやっぱもっと楽しいことのコツを全部知ったら、
なんである意味ね、僕本当要は講演して話して、おとしめした人にちょいちょい言われるのが、あんた初めて会った人やのに、私すごく懐かしく感じたわって言われるのが、なんかね、あんたは他の人にない魅力はそこやでってたまに言われるんですよ。なんかね、初めて会ったのに、ああこの人懐かしい感じがするっていうのね、なんとも言え安心感って、やっぱ田舎からこう自然から伝わってくるもんやっていうようなことをね、言われるとなると、やっぱ原点はほんまそうなんですよね。
志っていう言葉を使うとちょっと硬いかふうに思うけど、
なんとなくね、僕はもうなんかあるがまま
なさってることが、一本筋通したら全部それ志になるっていう感じしますね、本当に。
他人が言ってもらうんやったら別に、
なんぼどうやね、そうやね、
こうだともちゃんが
なんかもう自然体でもね、自然ってまさおのずとしかりですもんね、おのずから吐いた言葉がしかるべき近未来ですし、おのずから動き出したことがしかるべきことなんで、ね、全て我が、ね、自分から発生して自分から物語作っていくっていうことなんかな思ってね、やってたからですね。
あの俺名言集とか好きでな、よう読むし、それからメルマガで毎日くれる人もおんねん、渡辺さん言ったけど、
そこ北九州の先生でしょ、
うん、そこへお前の名言がよう出てくるね。
渡辺先生ね、まあ、大手喋ると軽いとこあるんですけどでもね、ほんまあの人ね、深いですよ。僕その間も会うと手紙くれるんですよ。だいたいこんな紙に、まあ、プロで打った文字やから相当な文字数を、だいたい6枚から7枚ぐらい、この間受け取った手紙で15通目、でも僕の周りにいる友人とか、僕の兄貴のことやフォーリーのことや、うちのあんちゃんとかね、いろんな僕の周りにおる人間全員、あの歴史上の武将にみんな置き換えてね、ほんでちょっとした新しい歴史小説みたいな、そんな手紙くれたんですよ。
ああそう、
もうね、これちょっと額入れとかなかなと思うぐらい、いやでも本人に会うとね、なんかちょっと軽い。
あのふみちゃんの知り合いやからということで俺にくれたよ、もう記憶ないねん、大田記憶ひょっとして合ってるか知らんけどな、あ俺も 時々返信したらまたくれる、
学校の先生
くれるね、
あ学校の先生、もともと中学校の先生してて、これで定年になった時高校に来てって言われて、で高校 も定年になってねってしてたら、いや小学校で特別にっちゅうことで、英語の先生なんでね、今小学校で、小学校が可愛くてたまらんわ言うてやってますよね。
そう、あぼちぼち
ね、あええ時間になってきましたね、
はい、
まあね、今度この来年にそんな本を企画してもらえたり、また、この本の出版記念を兼ねて3月31日ね、大阪でちょっと、LFP の、ね、横井さんや皆さんと一緒に僕もお話しさせてもらうことがあるんで、またよかったら来てほしいと思います、はい、じゃあそんなわけでお届けしました、中村文明と
ウォーリーと
スミアンと
花坂いっちゃんと
高田と
そしてビリーでお送りしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。最近花坂いっちゃんですそれでいいんだ、僕と共に
笑い